君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
日本が終わらないために5年前国は全国30の大学を選び、スーパーグローバル大学として支援。豊橋義歌大もその一翼を担い、他大学とともに様々な取り組みに挑んできましたが、豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城、今日は11月8日義歌大に全国のスーパーグローバル大学が集い開催されるディスカッションイベントを紹介します。
義歌大のグローバル工学教育推進機構の高島先生に伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、高島です。
来月ある、
11月の8日金曜日ですね。
はい、はい、11月の8日、ここの義歌大で。
義歌大です。はい。
何があるんですか。
実は義歌大が、スーパーグローバル大学ということで、グローバル化するということで、ちょうど5年前の今から始めたんですね。
グローバル化。
グローバル化。
もう豊橋の義歌大というよりも世界の義歌大という感じでね。
世界に通用する豊橋の義歌大、ですね。
いや、もう十分通用する研究が行われていると思いますけど。
いや、研究だけじゃなくて教育だとかいろんなことを考えると、たくさんやらなきゃいけないこといっぱいありますと。一つはやっぱり日本人が減っていく、その中で留学生もどんどん増えなきゃいけない、で留学生とか日本人が一緒にいないと新しいイノベーションが生まれてこない、ということで、留学生なんかどんどん増やそうということをやってますね。
あ、それにはまだまだやっぱりこうガラパゴス的な
ところが。そうです、まだまだガラパゴス
義歌大にすらあったわけなんですね。
あります、
それ取っ払っていって、
一つ取っ払う一つの方法として、日本人と留学生が同じ5人シェアハウスに入って一緒に生活しながら、日本語も英語も学ぶし、頭ぶつけ合って、いろんな文化も学ぶということでお互い知るということを、一つの目玉として5年前に計画をして、3年前から実際学生が入り始めているということもやってるんですね。
よくこの時間でも話題にしますね、グローバルハウスって言って。
そうです。
もともと義歌大ってね、全国世界から学生が集まってきてますんで、キャンパス内に寮がたくさんある。
寮はたくさんありますけど、以前は留学生よで別のところ、こっちは日本人だけだったのに対して、日本人のいるど真ん中に日本人と留学生がごっちゃ混ぜに入るっていうのを新たに作ったんですよ。
事実上シェアハウスをして。
そうです。
一つの屋根の下。
一つの屋根の下。
家族みたいに暮らす。
家族です。キッチンは一つで、個室ありますけども、みんなで共有するお風呂も洗濯機も冷蔵庫も。
個室なんてもう本当に子供部屋みたいな感じで、勉強する部屋が分かれてるだけで。
そうです、そうです。
あとはみんな共有なんですよね。
共有です。
リビングとか。
リビング、
その取り組みが3年前。
5年前に企画をして、3年前から建て始めて、今年すべて建って、全員入っているという状況です。180人、約。
今満室ですか。
いや、満室じゃないです。まだその学年進行とか進んでいる途中なので、満室じゃないですけども、今日本人留学生がざっくり半々ぐらいですね。
ああ、理想的ですね。
ですけども、なかなか理想的にいかない。
ダメなんですか。
やっぱり初めての試みですし、日本人はね、留学生と一緒にいてもね、留学生は日本語話したいから日本語で喋っちゃうとかですね。
ああ、なるほど
なかなか思うようにいかないんですよね。
いろいろ始めてみると課題も出てきて、
初めて課題出ます。授業も画面目で見るのは全部英語、聞くのは日本語と英語ちゃんぽん、そんな授業にもしたりしてますけど、やりだすとやっぱりいろんな課題がありますということで、ちょうど5年経って、一つその始まったところで、やっぱ今後に向けてちょっと振り返らなきゃいけないかなということで、一つこのシンポジウムを行うことで、私たちがやったことに対して、一つはその全国で37大学ある、同じようにスーパーグローバルに取り組んでいる大学とやっぱ共有しようと。
あ、 豊橋技科大以外にもグローバル化ということを頑張っている大学があるわけなんですね。
5年前に37校選ばれたんですね、
う
ん、
選ばれるんですか、そういうのは。
そうです、選ばれるんです。
予算がついて。
そうです。
そのうちの一つが技科大、豊橋の技科大。
技科大です。で、実は2年前かな、中間審査っていうのがあって、うん、実は技科大は素晴らしい取り組みをしてるから S という一番高い評価をいただいてしまったんですね。
しまったってことはないです。素晴らしいじゃないですか。どこも全員 S だねっていうわけじゃないですよね。
いや、その37校のうちで国立大学は3つだけだったんですね。
あ、優秀じゃないですか。
まあ、結構思い切った取り組みをやったというところでは評価されたんですけども、でやってこれからどうかだってやっぱこれからの課題なので、うん、まあ、その S で喜ぶんじゃなくて、まあ、S の義務としてやったことはやっぱり皆さんで共有し、我々もフィードバックもらうとかもらわなきゃいけない、逆にうまくいってることに関しては他にも出さなきゃいけないということで、うん、まあ、ちょうどそれをやる今時期かなということで、まあ、シンポジウムを行って、まあ、いくつかやってる取り組みを紹介し、うん、で、まあ、特にシンポジウムってよくあるのは、ね、パネルディスカッションで皆さん並んでほぼ一方的にお話をして、会場どうですかって言って意見があんまり出なくて、うん、まあ、終わっちゃうというのはしたくないので、うん、まあ、なるべく双方向に議論できるように、まあ、いろんな IT ツールとかも使いながらやっていこうかなと思ってるのが今回のシンポジウム午前中の部分ですね。
最近のテレビみたいに下になんかこうツイートがいろいろ出てくるとか、
そういうの今あるんですよね。スマホで、うん、日本人って手を挙げて意見言わないけども、うん、そこに何か書けって言うと結構書くんですよね。でそれをスクリーンに出したりすると、うん、こんな意見出てますよねっていうことができるのは最近出てきてるので、うん、名前もその、うん、匿名でそうそうそうそう
言いたいことを言えるわけですね。
というのも全く初めてのチャレンジなんですけども、うん、まあね、技科大技術の大学だから、うん、そういうこともやってみようかと。まあ、ただ時間が限られているので、まあ、午前中はそういうことで全体的なまあお話をしてですね、うん、まあ、メインはその他にグローバルに取り組んでいる大学といろいろ共有したいと。
取り組んでいる37の大学、基本全国から集まっていただくようなイメージですね。
まあ、声はかけましたけども、やっぱりこの場所なのでなかなか来てもらえない。
でもちょうど真ん中あたりじゃないですか。
ちょうど真ん中に着いてからまだバスで30分ですからね。
豊橋駅まで来れてもそこからってことですね。
まあ、それはそれとして、まあ、まあ、でもその20校近くかな、18大学ぐらい来ていただけることになってますので、
あ、じゃあ賑やかになりそうですね。
まあ、その中でやっぱり先ほど申し上げたそのグローバルハウスって一つ その重要な取り組みでもあるので、うん、まあ、午後は、まあ、実はその3年ぐらい前から同じような取り組みをしている大学のスタッフ学生が毎年集まって、うん、お互いに悩んでることを共有しようっていうディスカッションしてる会議、これがハウス会議っていう名前のもあるんですよね。
そうやってこうグローバルな寮を、まあ、グローバルハウスという名前かどうかは別として、まあ、
寮を単に住みかじゃなくて、うん、そこを通じて、まあ、学生いわゆる人間教育するということを目的とした寮、うん、これを持っている大学は結構多いんですけども、うん、やっぱり皆さん悩み事がたくさんあると。まあ、その会議に去年参加をして、我々もいろんなことを学んだんですけども、一方私たちがやってることは向こうから見ると、うん、すごいことやってるじゃないのというふうに気がつかないことも言われたりしたもんですから、うん、まあ、去年終わった時に来年どこか会場やりませんかと言われた時に、うん、手を挙げようかどうしようかってムズムズしてたんですけども、うん、もう最後はこの後お話した坂本先生がやろうよって言って手を挙げたんで、まあ、やっぱりね、一歩踏み出さないと、うん、まあ、坂本先生言ったかどうか別にしても、うん、というかやっぱり一歩踏み出さないと、踏み出せば得るものがあるということで、まあ、準備は大変なんですけどやっちゃうしかないやと、
うん、ということでシンポジウムがじゃあ午前中あって、午後にはそのハウス会議ですか。ハウス会議、
つまり先ほどのその、まあ、寮を中心として学生地域そこでどうやってもう盛り上げていこうということに対する議論が午後ですね。それがハウス会議、うん、
ハウス会議に関しては技科大の同じくグローバル工学教育推進機構の坂本先生に伺いたいと思いますけれども、3回目なんですね。
はい、初めは東京にあるいくつかの大学が集まって、うん、担当者のネットワーク会議としてスタートして、で昨年度は比較的大きく日本国際教育学会の特別なイベントのような形でハウス会議というのが行われて、今年が3回目になります、う
ん、それを今度は豊橋で、
はい、
技科大でいうとグローバルハウスのような感じなものをやっぱり全国の大学でも取り組みつつある
そうですね、今ちょっとした流行りでもあるんですけど、うん、日本の大学の学生寮に住みながら外国の人と一緒に生活をして、うん、まあ、外国のような感覚を味わうという混住寮と呼ばれているんですけど、
混住寮、
混ぜる住む寮と書いて混住寮。
あ、外国の人も日本人も混ぜて住んでる寮、はい、混住寮なんですね。
そうですね
最近できた言葉。
そうですね、最近のトレンドです。
あラジオ聞きの皆さんも混住寮って言ったらそういうグローバルハウスみたいなのを、今言う新しい寮の言葉だそうですからね。留学生会館とかね、僕らが学生の頃からあった言葉ですけれども、
はい、
今はトレンドは混住寮、
はい、
なんですけれども、新しいだけにいろいろ悩みもある。
そうですね、主にはどこの大学さんも学生が主体となって学生スタッフとか、うん、レジデントアシスタントと呼ばれているリーダーの先輩たちというのがオペレーションして運営をしているんですけれども、それにサポートする教職員というのがいて、ただ何が正しいとか何がゴールというのがないので、うん、誰がどんな仕事をするとかどんな役割を担うというのがもう全然みんなもう手探りでやっている感じなんですね。それを今回このハウス会議でお互いに悩んでることとかお互いの取り組みのいいところっていうのをシェアして、ちょっとディスカッションをしようかなという感じです。
あのグローバルハウスにレジデントアシスタントというその人も学生なんですね。
実は本学は辞めてしまって、うん、昨年までレジデントアシスタントがいたんですけれども、はい、今年からユニットリーダーという形で全員に回していて、それも全国ではすごく珍しくて。
何が違うんですか、レジデントアシスタントとユニットリーダーは
レジデントアシスタントはもう学生の決まったリーダーがもう牽引して、うん、寮に住んでいる普通の寮生を引っ張っていくという形なんですけど、うん、ユニットリーダーだとそのユニットのリーダーであるだけなので、皆さんの意見を取りまとめたり自分たちで活動を起こすっていうのを、まあ、メンバーの一人として、まあ、班長みたいな感じでやっている、うん、ということで、あの一つレジデントアシスタントのいいところはその学生がリーダーシップを学べたり成長できるっていうことがあるんですけど、他方でその人に全部責任を押し付けてしまって他のメンバーの成長がない、
あなるほど
っていうこともあるので、せっかくグローバルハウスに行ってグローバルリーダーになろうって思っている学生にレジデントアシスタントにならないとそのチャンスが巡ってこないのは申し訳ないんじゃないかと、
うん、
で逆に責任放棄してしまうのもちょっとどうかなということで、ユニットリーダーということで今年からは全員に回すようにしている。あ
へー、
それが全国では多分本学だけ
少し進化したわけですね、
はい、
まあ、やってみなきゃ分かんないし、
うん、
やればまた何か見えてくるでしょ、でまた修正すればいいんじゃないかという、うん、まあ、いや取り組みですよね、
うん、まだ全国の多くの大学は混住寮やってる大学はそのレジデントアシスタント方式でやってるところが多い、
ね、多いですね。やはりその方が取りまとめをしやすいであるとか、うん、新しい学生が来た時に、まあ、ルール作りとかをしやすいっていうことがあると思います、う
ん、じゃあちょっと豊橋技科大としてはそこのところみんなも聞きたいところでもあると思いますからね、
はい、
うん、発表が楽しみなんじゃないかなと思いますね。はい、
もう一つ、うん、セッションは2つあるんですけれども、1つ目あのハウス会議のセッションの1つ目がそのレジデントアシスタントの困りごとということで、うん、学生スタッフが実際に困っていることをシェアするセッションで、もう1つのセッションが地域との連携交流ということで、うん、この混住寮が持っているミッションの1つに地域との交流というのがあるんですけれども、
地域って僕ら豊橋市民、
そうですね、うん、はい、で他の大学さんの混住寮も同じように地域の支援を受けて立っていたりすることがあるので、
うん、
その交流とか連携っていうのがミッションとして持っているんですが、なかなかうまくいかない。
学生はあの大学の中だけで終わってしまって、
そうですね、いわゆる国際寮ですと留学生ばっかりが住んでいるので、うん、外に出て日本人の方と交流したいというニーズがあったり、
うん、
外の方もあ留学生と交流したいと思ったら国際寮に行けば住んでいるっていうことなんですが、うん、混住寮だと中でもお互いのニーズがマッチしてしまうので出ていかなくなっちゃう。
逆にね、
はい、そこで完結して
もうそこでこう国際化が済んじゃってるの で、
そうです、ね、
地域と交わるまでいかないわけなんですね。
そうですね、
盲点でしたね、
うん、でした
そこの問題についてもう一つは考えたいと。
はい、そうですね、実際に 交流がなかなか1回はうまくいってもその後続かないであったりとか、うん、あるいは大学寮が交流をする、大学寮と地域が交流する、大学と地域じゃなくて寮との交流のメリットって何だろうっていうところから、うん、まあ、企業の担当者の方とかあるいは地域のリーダーの方に忌憚のないご意見を伺って、うん、どういうふうにすれば継続的な交流ができるのかというところをブレイクダウンしていきたいなと思っています。
このハウス会議っていうのはシンポジウムというよりはディスカッション形式で行われるような。
そうですね、ディスカッションで行っていきます。
座談会みたいな感じ。
そうですね、最初のセッション1の方は学生さんも多く参加されるのでグループディスカッションのような形でお互い のいい取り組みをシェアしていくようなイメージでおります。で、2つ目の地域との連携交流は地域の代表の企業さんとあと本学の先生がモデレーターになってパネルディスカッションという形で午前中のシンポジウムと同じで、うん、会場のオーディエンスからの意見を吸い上げてディスカッションをするようなイメージです。
はい、具体的には地域の代表としてはどういった企業の皆さんが参加されるんですか？
はい、実際にTUT グローバルハウスとの交流をしていただいた武蔵精密工業株式会社の前田様と、はい、いのちおホールディングスの石黒様と、うん、あと豊橋商工会議所の野口様をゲストにパネリストとしてお呼びしてディスカッションを進める予定です。
まあ、皆さんおなじみの企業ですけれども、はい、いろんな意見が出ると思いますので、ね、
はい、
この2本柱で、はい、第3回ハウス会議は豊橋技科大で行われると、
はい、
まあ、午前シンポジウムやって、はい、でお昼休みの間に希望される方に関してはグローバルハウスの見学をしていただく、
うん、
そして午後ハウス会議で、まあ、日本柱で議論した後に、夕方5時から7時ぐらいまでの間カフェテリアで、まあ、立食しながら、まあ、ネットワーキングということで、うん、まあ、いろいろそのオープンにお話をしようと、うん、まあ、本当に1日がかりですね。
本当に暗くなるまでイベントなんですね。
はい、そうですね。まあ、それで東京とか帰られる方のために新幹線の時間を見繕って終わるという
あ、なるほど、まあ、新幹線でいらっしゃるでしょうからね、そういったことが11月8日行われるんだそうです。技科大のどこで行うんですか？
ですね、午前中のシンポジウムは技科大の栄館にある講義棟、
もしかして
大きな一番大きな階段教室になってるところ、うん、
自慢の綺麗な
赤いカーペットに引いてある
赤いカーペットと赤と黒のお部屋ですね。
そうです、はい、
午後は
ですね、図書館の1階
また自慢の施設で、
そう、自慢施設でこのあそこのオープンなところで、はい、お話をオープンにやりながら、うん、まあ、コーヒーブレイクもやって、
うん、
そして最後の懇親会はカフェテレの隣の方でやるということです。う
ん、実になんか身のあるシンポジウムとディスカッションになりそうですね。
でもプレッシャーですね
だって本当にみんな今グローバル化は一生懸命頑張ってるんだけれども、頑張ってやってるからこそ頭打ちだったり悩んでるところっていうのはお互い出てるわけですもんね。
そう、だから本当そこも率直にオープンに、うん、綺麗事じゃなくて、うん、話し合いたいなというふうに思ってます、
う
ん
う
ん、
ともう全国のそういった昆虫量とかも進化するでしょうしね。
そうですね、
いろんな講義もより、はい、グローバル化するんじゃないかなと思います。
まあ、それを通じてやっぱり技科大、あとこの地域、やっぱり大学だけじゃなくてやっぱその今のこの産業を考えてやっぱり地域もグローバル化していかなきゃいけないとなると、それに対するやっぱそのグローバル化も重要なミッションだと思いますので、
あ、そうですね、
まあ、その一つとしてはやっぱりそのいわゆる研究、あるいはその授業とかだけじゃなくてやっぱり学生、うん、てかその学生も我々がそのこうしろじゃなくて学生の自由な発想で主体的に動いてほしいということなんですね。まあ、ただその一方で学生もですね、どうしていいか分からないとなると、やっぱりその同じような悩みを持った人たちが仲間がいてで共有するってことをやっていかないと相手出てこないと思うんですよね。
まあ、それをですね、まあ、全国から同じ悩みを抱えている大学が集まって、お話を聞けるということなんですけれども、地域のじゃあ企業の皆さんにも聞いていただいたりもするんですか？
そうですね、ぜひ来ていただきたいですね。
あ、絶賛募集中、
声もかけてますし、うん、募集もいただいてますけども、
うん、
まあ、例えばその武蔵精密さん、いのちおふさん、うん、そして商工会議所は行いました、うん、その後またやりたいという方もいらっしゃいます、
うん、
あるいはそのこんなことを提案できるんだということもぜひ意見いただきたいなと思ってますし、
うん、
まあ、そういう意味ではそのぜひですね、あ、こんなことで技科大やってるんだと、意外と近いようで遠い技科大なので、こういう機会にですね、まあ、来ていただいて、まあ、こんな取り組みやってんだよということをですね、まずは知っていただくのも大事かなと思います。
はい、まあ、物理的にもメンタル的にも遠いところにもあるかもしれませんのでせめてメンタル的には近づいていただければと思いますんでね、はい、一般の方の入場も可能だそうです。
はい、まあ、一応事前申し込みもお願いしてますけども、まあ、人数把握するために当日の飛び込みでも全然結構ですので、
空いていればということですね。はいはい、おさらいをすると11月8日の金曜日もう朝からですね。
はい、朝10時受付開始ですね。
うん、10時受付開始でほどなく始まって、はい、午前中がシンポジウム、はい、でお昼はグローバルハウスなど見学しながら、はい、今度はハウス会議が
14時、
はいはい、午後2時からですね。
そして5時半ぐらいまでハウス会議を行って、はい、でその後に
3時間もやるんですね。
そうです。
その後ちょっと懇親会、
はい、そういうことです。
はい、好きなところを見ていただければいいという、
はい、
懇親会だけっていう人はいないでしょうけどね。
それでも結構ですけど。
本当ですか。
はい、まあ、ただ懇親会ちょっと費用を
参加費がね、
はい、参加費お願いしたいので。
他は費用かからないんです
か。かかりません。はい、
お、
はい、
できれば事前の申し込みをしていただきたいということです。はい、これは技科大のホームページかなんかご覧いただ
きます。はい、
申し込めるようになっているかと思います。はい、すごいイベントが11月8日に行われるということではですね、今日はグローバル工学教育推進機構の高島先生と坂本先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
は
い、
ありがとうございまし ました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きましたグローバル工学教育推進機構の業界用語は
根重量。根重量というのは、これまでのような外国人だけが住んでいる国際寮とか、日本人だけが住んでいる日本人の寮ではなくて、日本人と外国人が一緒に住む寮のことを新しく根重寮と呼んでいます。
ゆかしい情緒あふれる街並み、ネットで見つけて憧れたクールジャパンな街並みも、行ってみるとあれあれ思っていたのと違う。次週11月2日の天白の城は、伝統的街並みがコインパーキングだらけになって、便利だけど残念だからどうしたらいいか考えた話。技科大建築都市システム学系リュウ・イーチェン先生を訪ねますを楽しみに。